YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月25日土曜日、第276回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの言う天神は駒沢通り沿い、稲園三角ビル GoPro プロジェクト飛び出しましてね、目黒区民センター体育館内、目黒の介護福祉店にお伺いしまして、屋内ライブ中継にて、総合的にはね、第46回、目黒リバーサイドフェスティバル2009に参加させていただきましてね、朝10時から夕方5時までのスペシャルワイド枠にてお送りしてまいります。いつものように、国内はもとより、遠く海外でご活躍の日本人どもの皆さん、あるいは病気や怪我などでご療養の皆さん、そしてもちろん今この場で、ご聴取の皆さんにもね、どうぞご無理のないところで最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。それでは早速参加のメンバーを紹介してまいりましょう。本日番組のメインパーソナリティを、パーソナリティを務めさせていただきますのは、昨年に引き続いての参加となります、ご存知目黒のサンママンことキーボイドです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、やはり昨年について、お付き合いいただきますのは、学園の切り込み隊長にして第1週目女性サブパーソナリティといえばこちら、
皆さんこんにちは、岡本ひかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。はい、そんなこんなでね、今年は、去年に続いて、2回目の出演ということになるわけなんですけどもね、
はい、
若干1名まだ女性サブパーソナリティポリフェノール系のね、第4週目、森下明美がまだ遅れてまいりますけども、どんどん学F的にもね、このイベントを盛り上げていきたいと思いますので、はい、皆さんどうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、さあ、それではそんなこんなでね、はい、どうもありがとうございます。早速じゃあ学大 FM の方ね、
はい、
イベントを先駆けとしまして始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
岡本ひかりの
学大 FM。こちらの放送に、放送といいましょうか、イベントにね、お伺いして、はい、学大 FM をお送りしていくわけなんですけども、
はい、
とにかく学大 FM そのものをね、ご存じない方はやっぱり大勢おいでだと思いますんで、
はい、
とりあえず学大 FM の紹介をさせていただきましてね、それからもう頑張っていただいておりますけどもね、
はい、
こちらの皆さんにバトンをお渡ししていきたいと思いますんで、
はい、
まずはちょっと岡本ひかりの方から学大 FM の紹介をさせてください。
はい、こちら学大FM とは、東急東横線から見える目黒区は学芸大学駅ビルの屋上から、キーボーイ伊藤こと伊藤清水により、2004年春からその屋上パフォーマンスの一環として始められたコミュニティ FM の名称です。そしてその屋上パフォーマンス10周年ファイナルも昨年無事完了し、現在はスタジオを五本木プロジェクトビル、東京都目黒区五本木2-15-12コプロビルに移し、毎週金曜日16時から17時半に FM87.0MHz にて生放送中です。場所は有天寺なのに学大 FM です。パーソナリティはメインにキーボーイとはじめとして、サブパーソナリティに私岡本ひかり、シンガーののんさん、同じくシンガー市野あゆみさん、そして森下明美さん、佐藤祐樹さんと、その他優秀なスタッフにてゲストも多彩な顔ぶれをお迎えしてお送りしております。放送の模様は駅駒沢通り沿い、車から見えますオープンスペースにてオンエアの後、インターネットに放送データが掲載されますので、どうぞ皆さんふるってご参加並びにご乗車くださいね。
ご注意くださいね。
はい。
はい。はいはい。そんなことでね、まあ、はい、何がと、まあ、イベントごとって言いますのでね、どうしてもこう、バタバタいたしますけども。
そうですね。
とにかくですね、学大 FM は、今日、明日とですね、
はい、
こちらの、目黒リバーサイドフェスティバルの方のね、進行とお手伝いさせていただきますんでね、
はい、
とりあえず、まあ、イベントの合間合間を縫ってね、ちょこちょこっと、まあ、お茶を濁させていただくような形になると思いますけどね、
はい、
メインはこちらのステージの皆さんでございますのでね、
はい、
早速スタンバっていただいているご様子でございますんで、
はい、
岡本明美の紹介 光の紹介とともにですね、それではイベントのスタートさせていただきたいと思います。では光ちゃんの方から紹介よろしく、
はい、それでは皆様お待たせいたしました、高齢者体験です、うん、はい、お待たせいたしました、どうぞ、
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます、本日はリバーサイドフェスティバルに、ご参加いただきまして誠にありがとうございます、本日、ホールの方の、トップバッターということで、社会福祉法人目黒区社会福祉協議会が、提供いたします高齢者疑似体験を、ホール中央のステージの方でやらせていただきたいと思います。まだ開催が始まったばかりなのでお客様が非常に少ないんですけれども、早速疑似体験の方入っていきたいと思っております。本日ですね、疑似体験の方、2体、ホールの方にご用意しまして、こちらの方で体験をしていただくんですけれども、まずこの高齢者疑似体験がどういう体験なのかということをご説明させていただきますと、今高齢者人口非常に増えてきておりまして、地域にも高齢者の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方々の、お年のですね、状況に応じて体の身体の状況に応じて、それを体験することで高齢者の方、がどういう生活を送っているのかとか、どういう機能が、老化してくるのかとか、そういうところを知っていただくもの、また体験を実際にしてみてですね、こんなに大変だったんだなとか、こういうところが普段やっぱり自分は分からないかったんだなっていうのを、体験していただいて、そういう高齢者の方々にどういうことができるのか、皆さんがどういうふうに接しられるのか、そういうことを分かっていただくための体験ということで、やらせていただいております。本日ですね、ちょっと参加者の方がまだ少ないので、職員の方で、本日議事ということで体験をしていきたいと思っております。それでは時間も、少なくなってまいりましたので、早速体験の方に入っていきたいと思います。本日体験を、していただく方々ですけれども、まずお名前の方からお聞きしたいと思います。
ご本意から来ました川口です。
はい、川口さんよろしくお願いいたします。はい、続きましてもう一人の方、
地元目黒区の森由美子です、お願いします。
森さんです。はい、お二人にですね、本日は職員の方、高齢者疑似体験の方を、装着させていただいて、装着したお二人にですね、今日は実際に体験をしていただきたいと思っております。それでは早速装着の方に入っていきたいと思いますので、はい、職員の方々よろしくお願いいたします。はい、まずですね、最初に、疑似体験の方のグッズなんですけども、こちらにですね、ちょっと正面の方にあるんですが、こちらに、アタッシュケースのみたいなものにですね、疑似体験のグッズが入っております。だいたいですね、1体運十万円、するものなんですけれども、いろいろな機能をですね、高齢者になるということで、この、グッズの名前がですね、浦島太郎という名前がついておりまして、一気にですね、大体80歳ぐらいの、高齢者になっていただくと、高齢者の、身体状況になっていただくというような形になりますので、早速、取り付けていきたいと思っております。まず最初に杖ですね。はい、今正面の方上げていただいてます。はい、杖の方をまずご用意していただきます。でこちらの方ですね、だいたい装着される方のですね、腰の、節ぐらいのところに、合わせていただくようにしますんで、まずご自分の、はい、利き手の方ですね、利き手の、利き手と逆の方ですね、持つ方は逆の方に、装定をしていただきます。はい、だいたい腰骨のあたりに、手のところが来るような形で、はい、よろしいですか。はい、多分お二人まだお若いんで杖をつくこともないと思うんですけれども、今日はお年寄りになった、気持ちでですね、体験の方にしていただけたらと思います。はい、よろしいですか。はい、できましたね。はい、続きましてですね、今度は足ですね、基本的に利き腕利き足の方につけていくような形になるんですけども、お二人先ほど伺いましたら右利きということなんで、右の方につけていきたいと思ってます。はい、座っていただいてもらってください。はい、まずですね、靴型サポーター、今会場、つける方がですね、持っているもの、ちょうどですね、スキーのブーツのような形をしているものなんですけども、これの機能というものは、高齢者の方なかなかやっぱりお年を取ってきますとすり足になるということでですね、つま先がちょっと上がらない つま先が転びやすくなるような形で、ちょっと体験をしていただくために、足首、等を固定するものです。今つけていただいておりますけれども、利き足の方の足首、の方に、しっかりと固定をしてしましてですね、すり足を再現する、かかと、つま先が上がりにくくなる。非常に高齢者の方転ぶことが多くなってきます。それは機能でですね、やはり足がすり足になってきたりということがありまして、その部分を想定したものでつけていただいてます。はい、ありがとうございました。続きましてですね、膝のサポーターですね、こちらの方、はい、今黄土色のものがあります。ゴムになっておりまして、収縮ができるようになっているんですけれども、こちらをですね、膝の関節の方に装着することで、高齢者の方屈伸とかですね、やっぱり膝がこう曲がりにくくなる、それを、経験していただくためのものです。はい、じゃあよろしく装着お願いいたします。はい、じゃあ立っていただいてよろしいですか。はい、非常にですね、高齢者の方、膝の部分、よく皆さんも、聞かれること多いと思うんですけども、やっぱ関節が曲がりにくくなってきたりとかですね、やっぱり膝の潤滑油が、少なくなってくるということで、非常に曲がりにくくなって痛みが伴うということなんで、ちょっと今日痛みまでは伴えないんですけれども、膝の関節が曲がりにくくなるように、今、ゴムバンド等で固定をしていただいております。はい、どうですか川口さん。
ちょっと曲がりづらいですね、やっぱり。
そうですね。はい、これがね、曲がってしまうと何も体験にならないので、少し、曲がるんですけど曲がりにくくなるというような、体験ですね。大丈夫ですか。はい、じゃあ続きましてですね、今度足首に重りをつけていただきます。これは先ほど言ったようにつま先が上がりにくくなるようにということで、約1キロの重りをですね、足首に、背負っていただきます。これをつけますと非常にですね、足がだるい感じがしますので、ちょっとつけていただいて、はい、これマジックテープでですね、止まるようになっておりますので、しっかりと足首に固定をしていただくようにしてください。よろしいですかね。はい、だいぶですね、足首、利き足の方がですね、高齢者になってきました。はい、少しずつ今変身をしておりますので、よろしいですか。はい、どうでしょうか。川口さんばっかりだとあれなんで、森さん。
はい、すごく重たくて自分の足じゃないような感じがします。
はい、自分の足じゃなくなってきたということで、今感想を言っていただきました。はい、どんどんいきます。続きましてですね、肩チョッキ、チョッキを着ていただきます。このチョッキはですね、よく釣りとかアウトドアに使うようなベストタイプのものになっておりまして、非常に軽いものなんですけども、これをどうして着るのかっていうところなんですけども、まずですね、今川口さんにちょっと、背中を向いてもらいますけども、高齢者疑似体験中ということでですね、こういう、ここにロゴが入っております。やっぱり何をやってるのかわからないということで、周りが非常に危なくなりますので、こういうふうに名前が入っているチョッキなんですけども、もう一つ機能がございまして、ちょっと前を向いていただいてよろしいですか。前にですね、こうポケットが2つついてるんですね。こちらにですね、重りですね、今解除の人が手に持っているんですけども、これをですね、お腹の横のところにちょっと入れていただいて、しっかりと、固定をしていただくんですが、これを入れることによってですね、高齢者の方だんだん、腰の方がですね、やっぱり前へこうかがんでくる、曲がってくるというような老化現象がございまして、それを想定するために、重りを入れて少し前かがみになる、状態を、再現するということで、入れております。1個 500g の重りを今2つ入れていただきました。女性の方ですとですね、だいたい1キロぐらい、背負っていただいて、男性ですともう一つずつだいたい2キロぐらいを背負っていただくと、前かがみの状態が、再現できるというものです。はい、ありがとうございました。はい、どんどん行きたいと思います。続きましてですね、肘サポーターの方ですね。はい、はい、こちらの肘サポーター、これはサポーターと言われている、足に先ほど膝サポーターつけましたけれども、今度肘をですね固定することで、やはり動きがですね悪くなる、高齢者の方やっぱり肘の部分もですね曲がりにくくなる、それを想定していただくためのものです。 はい、しっかりとですね固定していただいて、こちらもですね曲がるんですけれどもちょっと曲がりにくくなるような形を想定していただく。あんまり締めすぎてしまいますと血管止まってしまいますので、その辺は見計らってやっていただくということですね。はい、続きましてですね、手袋ですね、手袋を、していただきたいと思います。はい、こちらも利き手の方につけていただくんですけども、3枚の手袋をつけていただいております。1枚は、ビニール手袋ですね、使い捨て用のビニール手袋、これ一番下に入れるというのは衛生的なこともございますので、これ使い捨てです。使い回しできませんので、続きまして、布のですね、手袋、これよくバスガイドさんがしているような手袋なんですけども、こちらを、つけていただいて、そしてまたその上からですね、今度は指先をですねちょっとこう広げにくくなるためにつける布のゴムのものなんですけども、手袋をつけます。でこれはだいたい指の第一関節ぐらいまでを出していただく。いっぱい出しすぎますとですね手が広がってしまいますので、高齢者の方どうしても手のひらがですね開きにくくなるということが、想定されますので、第一関節ぐらいで止めていただく。で、掴んだりとか、そうですね、開けたりとかそういうことがちょっとしにくくなる体験をしていただくというものですね。はい、続きまして、手首の重りですね。はい、はい、手首の重り、これが大体 750g ぐらいございます。高齢者の方やはりなかなかですね、手がこう上がらなくなってくる。まあ40代50代になると、40肩50肩というものがありますけれども、これと同じようにやはり上までですねこう上がらなくなってきますので、それを再現するために 750g の重りを手首につけていただきます。はい、どうでしょうか。
全体的に右側にヨヨヨヨっとなりそうな感じです。はい、
そうですね、今利き腕の方利き足の方につけていただいてますんで、だいぶ高齢者に近づいて今60代ぐらいまで、来たと思います。はい、続きましてですね、今度はメガネの方ですね。はい、こちらのメガネなんですけども、やっぱり皆さんが老化を感じるっていうことでお話を聞きますとですね、やっぱり目の、部分視力がやっぱり落ちてきたり、老眼になってきたりっていうことが非常に大きいということで、老化を感じる部分で一番大きいところが目ですね、視界の部分になってくると思います。本日つけていただいているメガネは、白内障を想定したメガネということでですね、ちょっとオレンジがかった、感じということで、これは実際に高齢者の方がですね、こういうような感じで見えるというものを、開発された中で、作られたメガネなんですけども、ちょっとオレンジ色の、スモークがかかっているような感じ、こんなものが、ちょっと白内障なんじゃないかなということでつけていただくメガネということですね。はい、森さんつけてみていかがですか。
なんか霧の中にいるような感じがしますね。
非常に霞がかかっているということで、後でね体験したい方はまた下で受付しますので、ぜひ体験してみていただいたらと思います。はい、そうしましたら最後にですね、ヘッドホーンですね、ヘッドギアですね、これをつけていただきます。やはり耳がだんだん高齢者の方、悪くなってくるということで、難聴ですね、高音が聞こえづらくなる、それを、普段のですね、耳の聴力をちょっと落としてですね、これをつけていただいて、その部分を感じていただくためで、こちらでですね大体装着の方が終了いたしました。で、杖の方ですね、利き腕と逆の方左手の方に持っていただいて、これでですね体験をしていきたいと思っております。そうしましたら装着の方はすいません、テーブルを前の方に出していただいて、今日は3つの体験と、ちょっと動きの体験をやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあですね最後にお二人にですね、ちょっと簡単に感想を聞いてみたいと思います。じゃあお近くの川口さんの方からお願いします。
ね、今外してもまだちょっと足がこうぐーっと張って痛いような感じがします。はい、なんか辛かったです。
はい、ありがとうございました。じゃあ森さんにはちょっと質問を変えましてですね、これからちょっと、まあ、自分がですね今日高齢者疑似体験を体験してみていただいて、ごめんなさい、地域の高齢者の方にこれからご自分が何かできそうだなと思うことってありますか。
そうですね、やはり声をかけるときとか、やっぱりそのペースを考えてお話をしたりっていうことを今すごく思いました。
はい、ありがとうございました。 実際にご自分がですね高齢者になることによってですね、高齢者のお気持ち、これからどうやって接したらいいのかな、結構あのご家族とかですとですねあのおばちゃん何やってんのよとかおじいちゃんそんなこともできないのって言ってしまう、家族の方もいらっしゃるみたいなんですけども、この体験を通してですね皆さんが、高齢者の方に、ゆっくり、優しくですね、接していけるように、この体験を通して、皆さんが考えていただけたらなと思っております。本日はあのお二人の方また職員の方どうもありがとうございました。はい、これで高齢者疑似体験を終了したいと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、高齢者体験の方でした。ありがとうございます。
はい、あ、高齢者体験さんのいわゆるその団体の方なんですね。はい、高齢者疑似体験さんね、
はい、
はい、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、ね、はい、とりあえず遅ればせながらですねあの、はい、やってまいりました。あ、第4週学園フラですね、
はい、
改めて紹介しましょう。第4週でサブパーソナリティ森下明美が到着しましたね。ご紹介しましょう。こちら、
はい、はい、こんにちは。遅れまして申し訳ございませんここの場所に来るまで本当に迷いました。はい、すいませんでした。
は
い、
あなたは改めて誰？
はい、森下明美です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、森下さん、早速ですけども、
はい、
森下さんは今年は、まあ、目黒リバーサイドフェスティバルね、
はい、
初めてというふうなことになるわけですけども、
はい、
早速、高齢者体験、ね、の皆さんからのいろいろとこう、まあ、出し物と言っちゃなんですけどもね、
はい、
まあ、ご紹介って言いましょうか、ご案内って言いましょうか、いただいたわけですけども、はい、どうですか高齢者としてもう 目の前じゃないですか高齢者っていうのは。
それは私が高齢者ってことですか。あのひどいな。
そんなことないでしょうけども、まあ、いずれにしても今日のイベントとしてはですね、
はい、
どんな趣旨になりますかと言いますと、はい、そちらに、目黒リバーサイドフェスティバルの内容があると思いますけども、
はい、
詳しいことを森下さん自身もまだはっきりと理解してないでしょ。
そうですね、う
ん、
はい、
大体どんな内容だったか体育館の方でですね、
はい、
今その高齢者体験の方たちにお願いしましたけど続きまして、はい、1日通じてですね大体どういった内容になっているかちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、はい、私が紹介してください
。森下さん紹介してください
。はい、体育館の中で行われます行事、うん、今やってまいりましたのが高齢者体験、そしてこの次、10時45分から、
はい、
日本盲導犬協会、
はい、
目黒区社会福祉協会です、
はい、
はい、
うん、
そして11時30分から、
はい、
こちら春さんですね。
春さん、
はい、
春さんのこれは何でしょうね。自立支援用ロボットスーツデモンストレーションと書いておりますけれども、
うん、
はい、ちょっとどんな内容か期待できそうですね。
そうですね、楽しみですね、
はいはい、
早速ですけどね、
はい、
今ピンクのシャツを着ておいでのですね、はい、グレーのズボンを履いておいでの、
はい、
盲導犬を連れておいでの、
はい、
あちらにおわすはどなたと心得るみたいな。
水戸黄門、水戸黄門か。
いや、単に盲導犬の体験をしていらっしゃる方じゃなくて、はい、なんと目黒区長の青木区長にお越しになっていただいてます。
あ、
目黒区長の青木さんね、青木区長によって今盲導者の体験をしていただいているというふうなことでございますね。
だからアイマスクをされて
る、ね、そうなんです、そうなんです、はい、まあ、区長ですから、
はい、
体験終わられましたらもう、
はい、
たっぷりと、どんな感じでね、盲導犬の、
はい、
体験の印象を語っていただけると思いますけども、
はい、
区長自ら、
そうですね、どんな体験だったか、
はい、
お話聞きたいと思います、
はい
はい、
私も体験してみたいですね。でも
そうですね、
はい、
私も犬触りたいですね。
かわいい、
かわいいですけど、ね、なんかあんまり触っちゃいけないらしいですね。
あ、そうなんですか。
なんか
映画でも
かわいい。奥間さんよかったら区長にじゃあステージ立っていただいて盲導犬のその体験の印象を直接お伺いできたらと思いますけども、よろしかったらどうぞお願いします。
今回の目黒リバーサイドフェスティバル2009はですね第46回目ということで、元気な区内企業と区民の夏祭りということで、もう、はい、暑いですけど、
はい、はい、それではですね、はい、目黒区青木英二区 応お越しでございますので、先ほどですね、盲導犬の体験をしていただいたことも含めましてですね、ご印象を伺うお言葉を頂戴したいと思います。じゃあ目黒区長です。よろしくどうぞお願いします。
皆さんこんにちは、区長の青木英二でございます。今日はですね、多くの介護福祉の展示もしていただいておりますし、その他多くのお店が出店をいただいています。本当にありがとうございます。障害者の団体の皆さんのお店も出てますから、どうかたくさん買っていただきたいなというふうに思います。今私も初めてですね、盲導犬のクッキーという名前ですかね、クッキーというワンちゃんに、一緒についてもらいましたけども、初めての経験ですけども、あ、今出てきました。とってもですね、賢いなというふうに思いました。本当に私がですね、言う通りに動いてくれて、英語なんですね。レフト5、ライト5、ストップって英語で全部わかるっていうんで、もしかしたら外国さんかなというふうに今思ってるんですけども、私どもも今一生懸命、介護福祉、努力をしてますので、これは区だけじゃできませんから、どうか皆さんのご協力もお願いをしたいなというふうに思います。そういったことにこの2日間が大いに貢献していただくことをお願いして、ご挨拶に返させていただきたいというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
こちらのワンちゃんに拍手してください。
はいはい、
どうもありがとう。
そしてですね、女性の方にもよかったら直接ちょっとお言葉を、お言葉って言いましょうか。はい
はい、
行かなきゃ、すぐ行かなきゃ。
皆さんこんにちは。
はい、どうぞ。
皆さんこんにちは。財団法人日本盲導犬協会の神奈川訓練センターに勤務しています、私は新井と申します。今日はマースジャパンリミテッド様のブースに、盲導犬の、出展をしています。日頃から支援をしていただいていまして、今日は参加をさせていただきました。盲導犬まだまだ数が不足しておりますので、一頭でも多く盲導犬が増えますように、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、それではですね、目黒区長、青木区長とですね、日本盲導犬協会の皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クッキー君もどうもありがとうね。クッキー君にも拍手をよろしくどうぞお願いします。
クッキーちゃん、
クッキーちゃんね、はい、どうも失礼しました。
どうもありがとう
ございます。はい、はい、クッキーちゃんどうもね。はい、どうもありがとうございました。
ちょっとクッキーちゃんがステージの上が滑るらしくて、若干滑りながら歩いてました、
ね。なるほど、なるほど、
はい、
まあ、ですね。はい、まあ、そんなことでですね、はい、日本盲導犬協会の皆さんね、お話を伺ったり、はい、まあ、早速ですね、目黒区長はもう本当にそういった意味で言いますとね、去年ももちろんお越しになっていただきましたし、
はい、
学芸もまああちこち、参加させていただいている関係で、
はい、
目黒さん祭りとかでもね、
はい、
お目にかかったり、中目黒桜祭りとかでもね、
はい、
お目にかかったりしているわけなんですけども、まあ、本当にそういった意味で言うと、目黒区一丸となって盛り上げていく、目黒リバーサイドフェスティバルといったような印象じゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
どうですか、盲導犬のこういうね、まあ、普段やっぱり犬に接することはあっても、盲導犬というふうなカテゴリーで言うとね、なかなかそういう接し方することってないと思うんですけども、
ね、
お二方どんな印象ですか。
初めて見ましたね。
初めて見ました。盲導犬は意外といるでしょ。
いや、初めて見ました。
盲導犬を初めて見た。
はい、たまに駅の
ホームとか、
ね、やっぱり盲導犬を引いて歩いてる方
い
らっしゃるんですけども、
ね、
うん、本当にお利口ですよね。電車乗る時とか、じーっと合図を待ってて。
そうだからね、まあ、言っちゃ失礼ですけどね、普段にその庭とか公園とかね、
はい、
その辺を走り回ってるね、うん、おバカなワンちゃんにね、本当に爪の赤を煎じて飲ませてあげたいぐらいで、ね、まあ、はい、そういうぐらいお行儀がいいし、
そうですね、
賢いよね、
うん、
だからまあちょっとうちのサブパーのお嬢ちゃんたちも、いや、賢くクッキーちゃんに負けないぐらい賢く振る舞って、
クッキーちゃんの爪をちょっといただいて、
はい、
お茶にして 飲んでみま
し、そうそうそうそうそう、
はい、でもあのぐらいあの指示をね、うん、あのよく聞けるっていうのは相当な
訓練、
あの、ね、訓練、ワンちゃんの、ね、
そうそう
訓練だし、あの皆さんの訓練だし、
いやいや、おっしゃる通りだと思う、うん、だから日本盲導犬協会のね、はい、あの今女性の方お名前を聞くのを忘れてしまいましたけども、やっぱりああいう指導者の方たちの手によって ね、
そうですね、
やっぱりそれがそのあのいわゆるその盲人の方たちにそういう、
はい、
志って言いましょうか、気持ちがそういう優しさだとかね、思いやりが通じるような教育というか指導をしてらっしゃるというふうなことには違いないと思いますね。
はい、
まあ、そんなこんなでどんどんとですね、はい、2つぐらい団体の方たちをご紹介させていただいたわけですけども、はい、続きましてはどんな感じになりますか。
この後ですね、
はいはい、
春さん、
はい、春さん、
春
さん
自立支援用ロボットスーツデモンストレーション、その後
春さんといえば学芸的には名物の、マリーンズ総長、はい、春吉しか浮かばないんだけど、そうじゃなくて
あの猿の格好したですか。
猿の格好もだって何だってするよ。はい、どういう字書かれるの、春さんって。
H-A-L です、大文字で英語で。
H-A-L。
H-A-L。
ああそうです。
春。
なるほど。はい、そちらの方で、内容的には
もう一度言いますけど、うん、自立支援用ロボットスーツデモンストレーション。
う
ん、
ほうほう、
はい。
という。ことでロボットが現れるわけですか。
ロボットスーツです、
ね、ロボットスーツね、
なんでしょうね、ガンダムみたいなんですかね。
ガンダムですか。
なんかお台場にあるガンダムとかちょっと違うか
これですかね。
あ、そうです、燃え上がれ、
そう本当、
燃え上がれですね。
いや、歌はいいんだけど、
すいません、森下君
今回のイベントのやつ、
はい、今回昨日一昨日とイベントやってきたんですけども、
違うかな、それ違う、こちらのイベントのうちわじゃないんでしょ。
はい、全然違うんですけど、たまたまカバンに入った
の。何しに来たの。
これ昨日のイベント、ちなみに何やられてたんですか。
あのガンダムの DVD が出まして。
いいよ、食いつかなくてそんなの。
あ、声優さんなんですか。
違うんだから、こちらのイベントの話をしましょうよ。
はい、
すいません、
はい、本当に、まあ、そういった意味で言いますとね、まだお時間の方が、
はい、
次の団体の方お越しになるまで ね、
そうですね、
しばらく時間があるようでございますんで、はい、
この後11時半からということで、まだ45分ほど、う
ん、え、なんですか、まだ
今日も同級というか、うん、
これからまたさるのね。あ、そうです。あ、そうなんですか。
あ、
はいはい。いやいや、あのね、はい、日本盲導犬協会の方たちは本番はこれからだそうですよ。今たまたま区長がいらしたんで、区長とご一緒にコラボレーションしていただいたというふうなことらしいんですけど、はい、本番はこれからだそうなんで。
楽しみですね。
それでは、日本盲導犬協会の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
拍手で皆さんお迎えください。
あ、失礼いたしました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
財団法人日本盲導犬協会から参りました峰島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、はじめにですね、本日はマースジャパンリミテッド様の、ご協力により、大変素晴らしいブースをご用意していただきまして、この場をお借りしまして感謝のお言葉を差し上げたいと思います。ありがとうございました。まずですね、自己紹介とですね、あの犬の紹介をしていきたいと思います。まず私の左隣にいますワンちゃん、クッキーちゃん、メス4歳です。じゃあちょっと立ちましょうか。クッキーちゃん、はい、セット、グーで、隣にいます、職員の新井が連れております。左隣にいる白いワンちゃん、コマーくん2歳です。今日はですね、この2名と2頭で盲導犬の説明をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、まずはじめにですね、はい、カム、シット、グーダウン、グッド。はい、盲導犬というのはですね、どのような方が使っているかというのは皆さんご存知ですか。はい、盲導犬を使っている方というのはですね、目の見えにくい方、目の見えない方、見えにくい方が、道路をですね、安全に快適に歩行できる手助けをしてくれるワンちゃんです。皆さん知ってましたか。はい、ありがとうございます。 はい、ですね、目の見えない方、見えにくい方が盲導犬と歩くこととですね、もう一つ歩く方法があります。この杖ですね、これ見たことある人いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。はい、この杖とですね、盲導犬と歩くという2種類を使ってですね、目の見えない方、見えにくい方は歩行しております。例えばですね、これがない、両方とも使っていないという状況になりますと、ちょっと私歩いてみますね。例えば目をつぶります、何も見えない状態で街を歩くことになりますと、すごい怖いですね、目が見えない、あれちょっと落ちそうになったら危ないって言ってくださいね。
危ない
危ない、ありがとうございます、はい、ここに何かがある、あ、これ以上進んでしまうと落ちてしまうなというのが分かります。私今目で見ていたので、ここに段差があるということは分かります。この白杖、白杖といいんですけども、これも大変便利なものでして、じゃあお願いします。杖を持ちまして1メートル前ですねの障害物をですね、知らせる道具です。ちょっと歩いてみてください。はい、歩いて歩いて、ここに何かがあるな、あ、これ以上行ったら落ちてしまうなということを知らせてくれます。コマ、じゃあもう一度お願いします。すいません、振って歩く、はい、ここに何かがあるなというのが分かる道具です。コマはい、ありがとうございます。はい、この杖大変便利でですね、折りたたむことができまして、どうでしょうね、これポケットに入るぐらいのサイズで手軽に持っていけます。掃除もですね、月に1回ぐらいでしょうかね、まあ、拭いて汚れを落とす程度で可能なんですね。これが大変便利な道具です。続きまして盲導犬のですね、ちょっと歩行を見せたいと思いますね。はい、ダウン、盲導犬はですね、先ほどの白杖とは違って、ちょっと歩いてもらっていいですか。はい、じゃあ降りて、皆さんと先ほど区長様も歩いた通りですね、どうぞ歩いてください。 GO、 はい、こういった段差をですね、犬の目で見て教えてくれます。ここに何かがあるな、はい、偉いですね、はい、降りようとしても降りれない、ここに何かがあるぞということを知らせてくれます。はい、ありがとうございます。じゃあ戻ってください。はい、はい、こういったですね、2つの種類とですね、杖として歩く、杖を使って歩く、盲導犬と歩くという種類を視覚障害者の方が、使い分けてではないですね、使ってですね、歩行、快適な歩行ですね、安全な歩行を街の中でですね、歩いております。しかしながらですね、盲導犬というのは、まだまだ不足しておりまして、この杖を使っている方がほとんどなんですね。なかなか盲導犬を希望しても、まだまだ盲導犬を希望してもですね、まだ使えてないというところが現状ですね。まだまだ不足しているというところがあります。はい、でちょっとですね、視覚障害者の方のお話ししました。ちょっと犬の話をしましょう。じゃあちょっと新井さん、皆様の周りの通り行ってもらっていいですか。はい、はい、このワンちゃんの種類はですね、分かる人いらっしゃいますか。はい、 じゃあ答えがないので私が言いますね。はい、じゃあどうかな、何の種類でしょう。ブルドッグ。ブルドッグ、はい、何でしょう。ゴールデンレトリーバー。はい、他にいますか。ゴールデンレトリーバー、はい、ありがとうございます。そうしました。この子はですね、ゴールデンレトリーバー、正解です。ちなみにこの子はわかるかな。シェパード。シェパード、シェパードじゃないですね。この子はラブラドールレトリーバーという犬を訓練しています。大体ですね、訓練している8割方はこのラブラドールレトリーバーというのを使っておりまして、どうでしょう皆様、ちょっと近くに寄って怖いと思った方いらっしゃいますか。怖いと思った人いらっしゃいますか。手挙げてもらってください。いないですね。優しい顔でですね、人懐っこく仕事に従順というところからですね、このラブラドールゴールデンレトリーバーというのを、訓練しております。我々の盲導犬を育成する費用はですね、皆様の寄付募金によって支えられております。あちらに今日もですね、募金箱を構えまして、皆様の募金を募っております。募金によってはですね、来年育成する盲導犬の頭数というのがですね、左右されてきますので、皆様のご協力をいただけたら大変助かりますので、あとですね、年間でご支援していただく三助会員という会員制度も設けております。こちらはですね、皆様のですね、支援の中で3,000円、まあ、1万円という形で一口1万円3000円という会費をですね、皆様からいただいておりまして、年額でいただいておりますので、こちらのご協力もいただければ幸いに存じます。あとこちらで、あちらのブースでですね、盲導犬チャリティーグッズ販売をしておりますので、こちらの売り上げの一部が、盲導犬の育成費用として寄付されるシステムとなっておりますので、募金で物足りないという方々いらっしゃいましたら、このグッズをぜひともご購入いただきまして、ご協力いただければと思います。本日はですね、募金にご協力された方々、マースジャパン様より素敵なプレゼントもご用意しておりますので、ぜひとも募金の方をご協力をよろしくお願いいたします。後ほど体験歩行を希望される方も随時受付をしておりますので、ぜひぜひ体験歩行、皆様お時間ございましたらあちらのブースの方で受付しておりますので、お立ち寄りください。ちょっと簡単ではございましたが、盲導犬の説明とさせていただきました。皆様ありがとうございました。
はい、日本盲導犬協会のお二方によりますね、盲導犬についていろいろお話を伺いました。どうもお疲れ様です。ありがとうございました。いや、
はい、
盲人の方のスティックね、
はい、
あれがああいうふうに折れるもんだって全然思わなかったですね。
初めて知りましたね。
やっぱスティック杖は長いもんだと思ってるじゃないですか、
はい、
ああいうふうにやっぱ持ち運びがこう便利なように、
はい、
ばらけるもんなんだね。で一本にまた硬いものがこう手品みたいにね、
手品
こう一本にこうなるっていうのをね、ああいうのをこう見るだけでも、ああやっぱり僕らとその生活感というかね、普通に日常で使ってらっしゃるものがやっぱ違うわけだから、
ね、はい、
まあご不自由には違いないんだろうなと思いますし、
はい、
それこそまあ明日は我が身じゃないですけども、ひょっとして今さっきほどの募金云々の話にしたってね、
はい、
万が一自分がほらそういう状況に陥らないとも限らないわけじゃないですか、
はい、
ね、だからそういった意味で言うと、まあ、本当にこう気をつけてそういったね、はい、日常を過ごすのもそうですけども、はい、できる限り、まあそういうボランティアに加わったりとか、
はい、
あるいは、まあ、募金ですよね、
はい、
そういったことができるようだったらどんどんそういったことを、ご協力いただければなと思いますし、私らもそういうのに努めてまいりたいなというふうに思いますよね、改めてね、
は
い、
あとあれですね、身近に信号のところに盲導犬連れてる方がいらっしゃったら、
そうだそうだ、
信号今青ですよとか赤ですよって、うんうん、その一言で随分その方が助 けられるというか、
そうだね、
その一言でね、私たちも手助けをできるということなんで、皆さんぜひね、
うん、
皆さんよろしくお願いします。
だからね、はい、そういう認知度っていうのがやっぱりまだ少ないから、
そうですね、
こういうイベントをもうやっぱりどんどん増やしていった方がいいなっていうふうに思えるし、
はいはい、
っていうのは私らなんかだとね、かえってね、お声をかけたりなんかするのがさ、
はい、
申し訳ないかななんていうふうに思ったりとか、
そうですね、
かえって変なほら、まあ、
言葉を気を使ってしまったり、
うん、言葉を選ばずに申し上げるんだったらね、はい、なんか同情されてもどうだろうみたいなことでさ、思われても嫌だなと思って、
はい、
そういうふうにお声をかけようかなと思っててかけれないってこともあったりするけども、はい、こういうふうにしてほら、もうまさしく盲導犬協会の皆さんからね、
はい、
声をかけてあげてくださいねっていうふうに言われると、あ、お声かけても全然平気なんだとか、まあ、むしろかけさせてもらった方がいいんだっていうことの認識が新たになるじゃないですか、
うん、ま
あ、大事なことだと思いますよね。
はい、
はい、まあまあそんなこんなでね、日本盲導犬協会の皆さんからのお話をいただいたところでですね、はい、今日は随分そういった意味で言うと、まああれだね、いろんな意味でこうためになったりとか、
そうですね、
まあそういうふうに学習したりとかというふうなイベントだなというふうな印象を持ちますけどね。
そうですね、
はい、続きましてはどんな、はい、今度は団体って言いましょうか、組織になりましょうか。
はい、春なんですけども、
ほうほう、
今ちょうどステージのところにはロボットスーツと大きく書いてあります、
うんうん、なるほど、こちらに詳細いただいてますからちょっと紹介してあげてください、
は
い、
ロボットスーツ春、副使用は
なんて読むんですかね、
なんて読むんですかこれは、
まあ、下半身ってことですね、
下半身に、障害を持つ方々、はい、
すいません、足の力が
え、はいはい、
はい、
ああ脚力だね、
脚力
が低下した方々の、下肢動作や、歩行をサポートし歩くことの、素晴らしさを取り戻していただくことを願って誕生した世界初の自立支援ロボットです、
はい、
操作して、動くのではなく、はい、動かそうという意思のままに、ロボットスーツハルが動いてサポートしてくれるので、
はい、
脚力の弱い方でもリズムよく思い通りに歩行を行うことができますと。で、要するにその足の力がなかったりとか、はい、ご不自由な方はですね、はい、もう普段日常にやっぱりこう生活するのにいろいろと支障をきたしたりするわけじゃないですか、
はい、
それをまあ補ってくれるマシンというふうなことになるんでしょうかね、まあ、器具と言ってもいいんじゃないでしょうか。でそれをこれからロボットスーツ、はい、春さんというふうな、ところでですね、
はい、
これはまあ正式名称なのかその会社の名前なのかちょっと今ちょっと分かりませんでしたけども、
ね、はい、
だから会社のお名前は
大和ハウス工業
株式会社さんのね、はい、こういうの読んであげないとね、
はい
はい、そちらによって、それが提供されるというふうなことですわね、はい、はい、こんにちは。だからそんなことで今そういった実演を、まあ、見せていただくことで、
はい、
どういった内容なのかなっていうことが私たちの目にも、会場にお越しの皆さんにも明らかになると、
はい、
ということですわね。
なるほど、
それでは早速もし準備ができましたらお声をかけていただければな、
ね、この後11時半からですね。
あ、そうですか、
はい、
はい、それではですね、
はい、
まだちょっとスタンバイに時間かかりそうでございますんで、はい、岡本ひかりちゃんはどっか行っちゃうのかな。
私はまだもうちょっといますよ。
もうちょっといる、
はい、
じゃあ、準備ができるまで、
はい、
まだ今日本日今日の、ね、楽曲1曲目、
はい、
聞いておりませんでしたので、
はい、
せっかくですから、
はい、
お嬢のナンバーでじゃあ聞いてもらいましょうか。
はい、
はい、
今月、うん、アルバムを最新アルバム東京愛歌を発売いたしました。その中から、うん、聞いていただきたいと思います、うん、井上陽水さんの、
これで大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
うん、少年時代かな。
はい、少年時代ですね。
曲を覚えとけ。
はい
、はい、じゃあ、まあ1曲挟んでですね、
はい、
次のお、まあ、ご紹介いただきますので、
はい、
準備の間に聴いていただきたいと思います、
はい、
岡本ひかり歌唱します少年時代。
青空に残る
るじゃん。
はい、出ますね。
いいアイデアでしょ。
ここ喋ってるの、は
い、素晴らしいでしょ。
聞こえますよって、はい、いいじゃないですか。
だけど、せっかく、まあ、闇やみったらしく聞こえるかもわかんないけど、なかなかご理解がいただけないので、
はい、
まあ、できたら皆さんのそういった、はい、協力ないし、
はい、
まあ、この声が目黒区長に届くといいなというふうに思ったり
そうですね。区長は今お忙しいですからね、あちこちご挨拶回って、うん、
これを聞かれた方が、ね、はい、どなたかが区長に、ね、届けていただくと
届けておくれみたいなね、
思いを届けておくれと、
はい、
ね、島唄みたいな思いでね
なるほどね、
はい、
はい、
お願いできればなというふうに思ったりしてるんですけどもね、
はい、
まあ、何分でもですね、そんな形で、学芸部もほらどんどんと設備を充実させていったりとか、はい、メカニズムっていうか、
はい、
イノベーション的なものも活性化していかなきゃいけないわけですけども、
はい、
またこちらも大変ですよ、この春さん、 HAL さん、
ね、
やっぱりほらメカのことだからね、
はい、
なかなかそういうほら一朝一夕にまあ、なんていうかな、そういうほらさっきの盲導犬さんみたいなね、
はい、
動物も、まあ、言うこと聞かせたりとか動かしたりするのも大変だけど、
はい、
メカニックも大変だからね、メカもそういうほらこう右から左へさサクサクと動いてくれるかっつったらなかなかそうもいかない部分もやっぱあるから、
ね、はい、
ね、まあ、そういった意味で言いますと、まあ、ぼちぼち、ね、準備していただいているわけなんですけども、
はい、
どうですか、お高田は メカニズム的に言いますと。
メカですか。もうちょっと時間かかりそうなんで一曲流しちゃいますか。
曲はいいんだよ、あなたに聞いたいの逆にあなたたちにメカニカル的なものの
私
をどうですかって今聞いてるわけ。
私ですか。
あなたは自分の曲かけたいばっかりじゃない
ちなみに私工業高校を卒業してますので、
はい、
溶接、電気溶接、アマチュア無線部部長でした。私
おーっていうことは
メカニックの岡本ですよ。
ということはもうメカニックのことならお任せ。
でも設備システム化だったんであんまり電気化とかこう
あかんがな、
関係ないんです
けど。あかんがな。
でもガス溶接バンバンやってましたよ。
ガス溶接ね。
はい、あとロボットコンテストに参加したりとか、なんだろうな、あと中学生でロボットコンテストとかに来るんですよ、
はい、
高校に勉強しに。
ほうほう。
そういうのでお手伝いしたりとか。それよくテレビ一回テレビ静岡が取材に来て朝放送されてましたね。近所のおばちゃんたちがみんな見てテレビ出てんじゃないみたいな。
やればできるじゃん、
やればできるじゃんみたいな。でも全然教えてなかったですけど。
そういえば、
はい、
私のお母さんが、
はい、
2年間だけ一番最初の就職を目黒のあたりでしてたって話で、どういう職業があったのかって聞いたら、スタンダード無線という当時はラジオを作ってる会社に勤めてたらしいんですよ。びっくりと思って、はい、これなんか呼ばれたんですかね私もみたいな。
なるほどね。
はい、
いや、
は
い、珍しく脈絡がつながった話ですよ。
はい、
いつもなんか
単純かなポリフェノールしか言ってない森下明美みたいな。
いつもポリフェノールかなんかこうどっかへワープ走行みたいな話の森下さんが今は電脳系という意味ではちゃんと
つながりましたよね。
つながった話でしょう、ね、でも大した影響力はないけどね。
いやでもそのスタンダード無線で働いた時に、うん、まあ、重役の方が来る時に必ずうなぎ定食を出してセットしてたそうなんですけど、
はい、
うちのお母さんうなぎが大嫌いで、
は
い、
ほら始まったぞ始まったぞ、
うなぎなのにみたいな
始まったぞ。
重役の子食べないで帰るんですよ。
またどんどんどんどんずれてっちゃうから話が
いやなんかそのうなぎをねなんか捨てるのもったいないんで従業員食べてたらしいんですけども、ね、でも目黒とかサンマじゃないのかななんて話も出まして。
目黒はサンマですよなんて言いましても、はい、じゃあまあそんなことでね、森下さんのまたトンジンカンの話にお付き合いしているとどんどん尺が出ちゃいます
ので
、はるさんロボットスーツはるさんのね、ご準備ができたようなんでお任せいたしますんで、はい、これからじゃあご紹介させていただきますよ。はい、それではロボットスーツはるさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はこのような場を借りて紹介させていただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日はですねロボットスーツ春福祉用の、ご説明を、大和ハウス工業ロボット事業推進室浦井の方でさせていただきますのでよろしくお願いいたします。本日はですね実機本物のロボットスーツ春をつけたものがおりますので ぜひ、まあ、お近くでご覧いただければと思います。あまり本物をご覧いただけた方ってなかなかいらっしゃらないので、本日いい機会をいただきまして、ぜひご覧いただければと思います。で、こちらでですね、まずロボットスーツ春のご説明をさせていただきたいんですけれども、本日はですね、まず DVD の方で、開発された3回義行教授、筑波大学の、大学院の教授をされている方なんですけれども、その方の DVD の方をご覧いただきたいと思います。方への適用なんですけれども、普段右の膝が屈曲ができない方がですね、春をつけることによって自分の意思で、右膝のですね、曲げ伸ばしが可能になったという映像になります。こちら右の映像は第1回目の試験になります。第1回目の試験で、ここまで曲がることができたという映像になるんですけれども、実際ですね、このあと、何回か、試験的につけていただいて、これが最新状況なんですけれども、ロボットスーツ春をつけながら、杖をつきながら歩行をしていただいております。で、今まで曲がらなかった膝がですね、かなりきれいに曲がって、スムーズに歩けているという映像になります。こちらはですね、手術後の初期段階ということで、こちらトレッドミルを使いながらロボットスーツを装着して、歩く動作というものをですね、していただいているところです。こちらもですね、こちらの女性の方なんですけれども、ロボットスーツをつけながら、 歩いているんですけれども、ロボットスーツハルをつけることによって、メンタル面のですね、向上というものが図れると、聞いております。ちょっと早く行きたいから、こちらはですね、生体電位信号が、通常の方の 0.01 か 0.05 倍の方でして、健常者の方より生体電位信号が、少ない方になります。で、普段立ち座りができない方だったんですけれども、ロボットスーツハルをつけることによって、今立ち上がることができまして、平行棒を使ってこの後歩行の方をしていただきます。で、ご覧いただくと分かるようにですね、膝の方が、膝の曲げ伸ばしが今までできなかった方がですね、どんどん深く深く、膝の方を曲げることが、できるようになっている映像なんですけれども、実際にロボットスーツハルの方に体重を預けていただいて、このようなここまで深く膝の方を曲げることができております。それではですね、パワーポイントの方を使ってロボットスーツハル福祉用のご説明をさせていただきたいと思います。ロボットスーツハル福祉用とは何かということなんですけれども、こちらは自立支援型の歩行補助用具になります。歩く感動と喜びを感じていただくために開発された、歩行補助用具になるんですけれども、どういう方に適用するかと言いますと、足に障害をお持ちの方ですとか、脚力が弱くなった方、あと高齢者の方々にですね、の歩行機能をサポートするための、ものになっております。こちら歩く感動と喜びを感じていただくためにですね、開発された、世界で初の革新的な自立支援ロボットになります。で、誰が作ったのかということなんですけれども、私たちダイオハウスが作ったのではありません。開発、研究製造をしておりますのが筑波大学初のベンチャー企業でありますサイバーダイン株式会社というところで行っております。こちらサイバーダイン株式会社で、CEO を務められているのが、筑波大学大学院教授の三海義行教授がされております。で、じゃあ三海先生のですね、研究成果を大学内だけではなく、一般の方に幅広くですね、使っていただくために商品化を、させるために、ダイワハウス、私たちダイワハウスがですね、総販売代理店ということで協力させていただいております。で、人の役に立ってこそ科学や技術は意味がありますというですね、先生の理念に共感した、ダイワハウスがやらせていただいているんですけれども、なんでダイワハウスが販売しているかということなんですが、簡単に説明しますと、20年前にですね、業界に先駆けてシルバーエイジ研究所というところを設立いたしまして、業界初のグループホームを商品化させまして、病院、老人保健施設、などをですね、手掛けさせていただいております。で、有料老人ホームの、実績に関しましては、業界最大でございまして、高齢者の方々のですね、住まいのサポートをさせていただいている中で、三海先生との出会いがありまして、ロボットスーツハル福祉用の商品化に至りました。もしよろしければここだけでも聞いていただければと思うんですけれども、ハル、はどうやって動くかということなんですが、一般的にロボットと聞くと完全にロボットの動きが人間、ロボットをこう装着することによってロボットの動きを人間がさせられているというようなイメージをお持ちかと思うんですけれども、こちらロボットスーツハルの場合はですね、ご自身の意思で動くようになっております。で、書いてありますように、動こうとする意思で動く、止まろうとする意思で止まる。で、こういう当たり前と言われている歩行動作ができることが、国際特許となっております。で、詳しくご説明させていただきますと、 まず人が筋肉を動かそうとするときに脳から、電位信号が、筋肉の方に伝わっていきます。でその生体電位信号がですね皮膚表面に漏れ出てくるんですけれども、ロボットスーツ貼る副使用の場合は下半身タイプになりますので、下半身の足の方に直接電極を貼り、その電極からその筋肉を動かそうとする時の生体電位信号を検出して、あちら実機の後ろにありますコンピューターの方で解析します。で解析した、生体電位信号をですね、よりその方に一番どういう力が、伝わったらいいかというのを解析して、横についているモーター、股関節と膝関節の方にモーターがついているんですけれども、そちらの2つのモーターを動かすという、システムになっています。で、ロボットスーツハルHAL というのはハイブリッドアシスティブリムというですね、英語の頭文字を取って春になっているんですけれども、このハイブリッドっていうのが、先ほど三海先生のご説明でもありました通り、生体電位信号、ご本人の意思に基づいて動くというのを、随意的制御と言っております。であらかじめ、ロボットの方には人間の行動パターンを組み込んでありますので、そちらのロボット的な制御、こちら自律的制御と言っているんですけれども、自律的制御と随意的制御、こちらが組み合わさって初めてロボットスーツが動くというシステムになっています。でロボットスーツ春副使用はどのように使えるかということなんですけれども、こちら、立ち上がる、あと歩く、階段を上る、階段を降りるという行動が可能になっております。で、こちら歩行速度なんですけれども、時速2キロを想定と書いてありますのは、実際に、2キロ以上で歩かれてもハード面では全然問題はないんですけれども、時速2キロという速度で歩いた時に一番、アシストを感じやすいという速度になっています。でよくある質問事項で、生体電位というのは何かとよく聞かれます。で私先ほどから生体電位と言っておりますが、生体電位というのは、身体を制御するために脳から出ている信号ということで、開発者の方がおっしゃってます。で走ったり飛んだりできますかというのは、今回は福祉用で自立支援を目的としておりますので、実際に飛んだり跳ねたりということは目的としておりません。でどこにセンサーが貼ってあるのというのですが、下半身タイプですので足の伸展と屈曲のですね、表裏にですね、電極を貼っております。で脚力が強くなったりするのということなんですけれども、今回福祉モデルのためですね、人一人分以上の力は出ないように設定されています。こちら安全面を期してですね、このような設定がされているんですけれども、ロボットスーツハルはですね、例えば健常者の方が1だとしたら 0.5 くらいの力が出る、脚力が弱くなった方の、サポートをして、その 0.5 を1まで持ってくる、そういう手助けをするものになります。で誤作動はしないのということですが、電位信号をもとに動作しておりますので、誤作動はいたしません。でどんな症状の方につけられるのということなんですけれども、福祉機器のためですね、私たちの方からこのような症状にこういう効果が出てっていうご説明が実はできないことになってます。これは法律上決められておりまして、私どもからご説明することはできません。ですが先ほど実証事例を見ていただきましたので、そちらの事例を参考にですね、先生方にご相談いただくという形になります。でアシストパワーの調節なんですけれども、ロボットスーツ貼る、開始前に、パソコンの方で、強め標準弱めの設定が可能になってます。で、こちらですね、パワーに関しましては30段階のパワー調節が可能になってまして、腰と膝の部分それぞれ伸展屈曲の、パワーを、バランスをですね調節することが可能になってます。で春本体は、無線 LAN を使ってパソコンで制御しております。 スペックなんですけれども、こちら本日、実際に着ているのが両脚タイプの11キロという重さになります。で、単脚タイプ約7キロになるんですけれども、見ていただいても分かる通り靴から、本体すべてですね一体になってます。で、ですので重さは床の方に流れるように、設計されておりますので、装着者の方は重さをほとんど感じないようになってます。で、股関節なんですけれども、伸展20度、屈曲110度、膝関節の方で、伸展10度、屈曲110度ということで、椅子に座れるぐらいの、角度まで動かすことができます。で、動作環境なんですけれども、病院とかですね、施設の方の、機能訓練室などで安全に使っていただくというのが、条件になります。で、サイズは S、M、L サイズがございまして、だいたい身長の目安は145センチから185センチになってまして、こちら膝と大腿長と下腿長って言ってるんですけれども、上のところと下の部分ですね、大腿長、下腿長それぞれで、15ミリずつ4段階の調節が可能ですので、装着者の方に合った長さに設定していただいてご利用いただくという形になります。こちらリース販売になるんですけれども、リースに関しては、こちら下半身両脚タイプで約22万円、単脚タイプで15万円、リース期間が5年間で、リース対象が介護福祉施設などですね、あと、今病院様の方で入れていただいております。で、個人の方へのリースは行ってないんですけれども、こちらは、安全面をですね重視しまして、実際に施設様の方で入れていただいて、個人のお客様がご利用いただくには、そのような先生、ドクターの方ですとか理学療法士の先生、作業療法士の方々にですね、そばについていただいて安全に使っていただくというのが、条件になります。以上でですね、ご説明の方を、終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、実際にですね、今いろんなところで導入の方をしていただこうと、私たちデモンストレーションの方で回っておりますので、今後もしかしたら、お会いする機会もあるかと思いますので、ロボットスーツ春、もしよろしければ覚えていていただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ロボットハルさんの、ね、お二方によります、大和工業株式会社さんね、そちらの方で、ロボットハル、ね、ご紹介していただきました。なんかその老人の方がね、動けるようになって、それこそもうご自身が、なんだろう、もう嬉しいというよりも最初に立った時の印象なんていうとね、びっくりするっていう風なね、雰囲気で、驚いている様子がモニターに映し出されておりましたけどね。だからそういった意味で言いますと、
はい、
やっぱりまあそれは人間何事でもそうですけど、自分のほらやっぱり私らでもこの年になっていくとね、どうしても物を食べるにしたってほらやっぱり自分の歯みたいなもんでね、食べれたらやっぱりそれはもういつまでもそれありがたいなと思いますし、私も今年の、まあ、春先にちょっと大病しまして、それで今思われることはやっぱり自分の思い通りにその食事ができたりとか、自分の思い通りに、何かそういったことで、普通に自然に元通りな状況で、日常の生活ができるというのはこんなにやっぱり嬉しくもありがたいことないですからね。
本当ですよね。
はい、
五体満足っていうのは、ね、うん、まさにこれだみたいな、
おっしゃる通りです ね、はい、でそういった意味で言うと、それに近づくような形で、そのマシンによってそれが、まあ、お手伝いしていただけるというふうなことはね、本当にもう全く歩けなくなられた方とか、不自由で困っているような方にはね、これ以上ない ない朗報じゃないかなと思いますけど、あとはコストの面ですよね。
そうですね、
値段がどうしてもやっぱお高くなっちゃうと思うんで、
はい、
それが流通するような形になって、普通にその一般の家庭のユーザーの方がね使用できるようになるまでにはねしばらく時間かかるのかなとは思いますけども、まあ先ほどね、ご説明いただきました、皆さんとかね、またこの大和ハウス工業さん、
ね、このロボットスーツ春ね、も興味ありましたら、今この学大 FM の放送やってる隣がブースなのでね、う
ん、はいはい、
どこかなと思ったらこの本当、ね、サンマの頭を探した隣のブースだと、
はいはい、
いうことで行っていただきますと、う
ん、はいはい、
先ほどちょっと行きましたらね、残念ながらブースの中にあるもの全てがステージに移動してましたので、
うん、なるほど、
残ってたのはこちらのチラシ1枚というねペラ1のチラシなんですけども、
はいはい、どういった内容になってますか。
はい、こちらの方が自立支援、ロボットスーツ春のチラシになります、
うん、はいはい、
でこのロボットスーツについて細かく書いてます、ね、ちょっと読んでみましょう。
ほうほう、
ロボットスーツ春副使用は足に障害を持つ方々や、
うん、
脱力が弱くなった高齢の方々の脱力歩行機能をサポートし、歩くことの素晴らしさを取り戻していただくことを願って誕生した革新的な自立作動支援ロボットとなっています、という今ねステージでご紹介させていただきましたものを簡略しまして一枚の紙に凝縮しています。本当に立ち上がる、歩く、登る、降りるなどといったね絵に描きまして、このような感じでロボットがねこう足を動かしてくれるんですよなんていう絵まで描いてますね。自然なフィット感で下肢の基本的な動作を負担なくアシストしますと書かれています。ロボットスーツ春は人が筋肉を動かそうとする脳からの電気信号、これを皮膚の表面で検出し皮膚で感じるんですね。コンピューター制御により各部のモニター動作をさせて人の動きをアシストするサイボーグ型のロボットです。あ、まさにサイボーグですよねこれ。
いや、まあ本当にそういった印象ですよね。やっぱり自分に、はい、人の動きというものをこう、機械の力でアシストしてくれるサイボーグ、
はい、
だから人間がサイボーグ化していくっていうことじゃなくてね、やっぱりその機械によって、人間の自然な動作を、まあ、手伝ってくれるサイボーグというか、まあ、マシンという部分では大変ありがたいかなというふうに思いますけどね、
はい
はい、
またこちらのロボットスーツ、私の見た感想といたしまして、うん、割とそんなに嫌味がない形で、
嫌味がない形、嫌味がある形ってどんななんだろう、
はい、やぼったいかなと思うイメージありませんか。
なんかロボコップみたいでね、ターミネーターみたいでかっこよかったですけどね。
かっこいいんですよね、
まあ、だから無駄がないように作られてるんでしょう、きっとそういった意味で言うとね、
はい、おしゃれなデザインでしたので、
デザインもやっぱりまあそういった意味で言うとね優れてるんじゃないですか。総合的にあんまりその道歩いたりとか、
はい、
使ってる人たちもあんまり武骨な格好のやつで装着して歩くっていうのも嫌ですからね、やっぱり
ね、だからすごいこう気を使って作られた、ね、ロボットスーツなのかなと思います。
それはもう車でも何でもそうですけど、デザイン的にやっぱり優れた方がやっぱり使ってる人たちも気分がいいでしょうからね。
ね
え、はい、光ちゃん的にはどんな印象ですか。
そうですね、うん、思ってたガンダムとは全然もっとシンプルなものだったなと思って。
ああそうなんだ、
はい、はいはい、ね、いつかはね、やっぱり体も老いていくわけですから、皆さんが通る道ですよ、
うん、皆さんが通る道ですよ、まだ 若いあなたに言われたくないけどね。
私がおばあちゃんになる頃には、うん、なんかこう気軽に使えるように皆さん需要があって、
うん
うん、そうやって歩ける、まあその頃には走れるようになってるかもしれないですね。
いや、おっしゃる通り。だから逆に言うと、はい、うん、今の段階でこういう機能的な、あなたたちがまだ若い頃だから必要ないようだけど、はい、だからつってこういう研究をしなくてもいいかって、そうじゃなくて、
はい、
全くあなたたちが老後を迎えるような段階になったら、さらにバージョンアップしてたりとか、
はい、
機能性に勝るものを用意、
そうですね、
ね、用意されてた方がいいじゃないですか、
はい、
そういった意味で言うと今からどんどん研究開発っていうのを重ねていっていただきたいなというふうに思わないでいられないですね、
はい、もう大和ハウスグループさんには本当にドリームがあります、うん、
ドリームがある、
ドリームが、
はい
はい、
はいはい、
それではこの大和ハウスさんの、
急に喋り始めんだよ、急に何なんだよ。
いやでもせっかくですからね、ここね宣伝をさせていただいた方がいいかなと思いまして、
急に喋り始めるからないかなと思うはいはい、どうぞ。
いやでもこのねロボットスーツに関しまして興味がありました方は、うん、ぜひともこちらフリーダイヤル 0120-934-576、うん、繰り返しいたします、はいはい、0120-934-576、うん、こちらにお電話ください、
はいはい、
または、うん、http、これはコロンですかね、スラッシュ、うん、www.da
はハウス、COJP ロボットになります。こちらの方で検索していただきましても見ることができると思いますので、興味ありましたらこのダイオハウスのロボットスーツ春をどうぞご覧くださいということです。
はい、はい、よかったですか。はい、はい、じゃあそんなことでね、はい、午前中のですね、はい、まあご紹介させていただく、内容といいますのが、はい、こういったとことになりまして、はい、午後からはどういった内容になりますか。
そうですね、この後13時から寝たきり防止体操、はい、そして1時ですね、1時45分から手話ダンス、こちらアミカの皆さんです。はい、そして2時、
その間ね、はい、サンママはあのオープンステージの方に行って、
そうですね、
歌わせていただくわけですよね。
サンママ歌謡ショーはちなみにオープンステージ1時45分から、は
い、よろしくどうぞお願いしたいと思いますけども、
は
い
は
い、
そして2時半から車椅子体験、うん、
はい、
そして3時15分からミストサウナ、うん、そして4時からはもう一度ハルさんですね、
またハルさん出ていただくわけね、
はい、
はいはいはい、
な感じになっておりますね。
ね、春さんはね、はい、後半の部分はないそうですよ。
あ、そうですか。はい、
まあ、だから流動、はい、流動的になってるからね、スケジュール的にね。
はい、
ね、ですから、何ですか、
あのご興味ある方はね、あのブースの方にお越しください。
ブースはオープンしてますからね。
はい、
はい、じゃあ、まあそんなことで私たちもね、はい、ご飯食べないことには、それこそまあロボットだからエネルギーでバッテリーで動いてますけども、
そうですね、
私たちもまあバッテリー充電しないと、
はい、
倒れちゃってもいけませんし、水分補給もしなきゃいけませんし、
はい、アルコールも補給したりね。
アルコールは補給しない方がいいだろう。
あ、そうですか、う
ん、ポリフェノール、
森下さんが酒臭くなって酔っ払っちゃったら困っちゃうから
そうですね、
なんかビールが匂うみたいな
もうでも外はずいぶんビール皆さん、
う
ん、片手に
あ、ね、
あの飲んでる方が、
館内なんでね、ちょっと暗いような印象だけど、
はい、
どうですか、外はどんな印象ですか。
外はめちゃくちゃ暑いですよ。
あ、そうです
か。もう15分いられません
15分いられません
日陰にないと、
私はこれからそれ30分行くんだよ、だから
頑張ってください。
本当にね、もう、はい、あのサンママンさんのショーをね、はい、見られる方はぜひ、あの外ですので、
はい、
お帽子そしてタオルをね頭にかぶって、うん、あの見ていただけたらなと思います。
はい、よろしくどうぞお願いします。じゃあ皆さんね、一旦休憩させていただきまして、
はい、
後半また一つどうぞよろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。それでは前半、CM を聞いていただきながら、目黒リバーサイドフェスティバルね、前半終了とさせていただきます。また後半からね、はい、1時からのスタートでよかったですか。
はい、
はい、1時からまたお耳からことになりますんでね、ご聴取の皆さんはどうぞよろしくお願いします。それでは前半これにて終了。
はい、はい、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを